シリーズでお届けしています佐賀蒸し結び、今日はその6回目最終回です。佐賀県で初開催の日本昆虫学会をきっかけに佐賀大学が主催しているのが佐賀蒸し結び。佐賀県内のさまざまな施設が連携して昆虫をテーマにしたイベントが展開されています。この時間は佐賀大学農学部教授徳田誠さんにお電話がつながっています。徳田先生、こんにちは。
こんにちは、よろしく
お願いいたします。日本昆虫学会、9月16日から3日間佐賀大学を会場に開催されました。学会はいかがでしたか？
そうですね、今回の83回目の大会ということで佐賀県では初めてだったんですけども、全国からですね、昆虫の研究者が集まってくださいまして、事前に登録されてた方が大体220名ぐらい で当日参加まで含めますとちょうど300人ぐらいになったかなと思うんですけども、大変、おかげさまで盛況でしたね。
早かったですね、徳田先生も学会発表されたんですよね？
そうですね、私も2つほど発表しましたね。
そうですか。蒸し結びの、コラボ企画として、研究者の皆さんにもこの NBC ラジオチャージの蒸し結びのシリーズをお聞きいただけるお部屋が誕生したというふうにお聞きしましたけど。
そうです、音源を提供いただきましたので、1つですね、部屋を作りまして、ずっとこの、蒸し結び特集がですね、流れる部屋っていうのを作って、イベントの紹介とかも合わせてさせていただきましてですね、結構皆さん聞いてくださったんじゃないかなと思います。
本当ですか？全国の昆虫学者の皆様、300名の皆様、中には耳を傾けてくださった方もいらっしゃるのかもしれませんね。ありがとうございました。今回のその佐賀蒸し結びのイベント企画はなんと40ものイベント開催中で、すべてこれ徳田先生の呼びかけで行われております。学会の主催、そしてイベントの主催、本当に大変だったと思いますけれども、今どんなことをお感じになっていらっしゃいますか？
そうですね、開催が大体1年前ぐらいに決まりまして、それからちょっとずつ準備をしてたんですけども、まさかこんなに大変とは正直思わなかったんですけど、直前になって結構ドタバタはしたんですけど、それでもやっぱり県民の皆さんとかですね、大会に参加してくださる全国の昆虫学者の皆さんに少しでも楽しんでもらいたいなっていう気持ちで、楽しく苦しくって言いますかですね、私自身もですから楽しみながらさせてもらいましたので、非常に充実した日々を過ごせたかなと思っています。
いや、ちょっとプロのイベンターでも40もイベント同時に、しかも学会が本体としてありますからね、そんなことなかなかできないなと思いますけれども、その昆虫学者である徳田先生が企画したまさに虫で佐賀を結んでいこうというイベントの数々、チャージでもご紹介してまいりました。10月初めまで行われているイベントもありますよね。これから開催されるものもご紹介ください。
そうですね、ちょうど明日なんですけども、サイエンスカフェイン佐賀っていう、これ佐賀県のものづくり産業家さんが主催されてまして、で今回佐賀市 の星空学習館のですね、副館長の早水勉先生にですね、話題提供いただくんですけども、虫にまつわる星座の話っていうことで、もともと早水先生、星座、星天文学がご専門なんですけど、昆虫関係の話というかですね、虫関係の星座の話をしてくださったりとかですね、ちょっとこれも申し込みはすでに終わってるんですけども、明日の午後に開催予定ですね。それから他にもですね、今継続でずっと展示ナブが続いている会場もいくつかありまして、例えば東岡日潟のビジターセンターですね、日笠さんの方では、日潟の昆虫写真展ですね、これ10月1日までやることになってまして、実はスタンプラリーは9月末までなんですけども、その後もですね、10月以降も実は好評なので、しばらく展示は続けたいですというようなお話で、ですので、もしまだ行かれてない方がいらっしゃればですね、見ていただければと思いますし、あと有田町 の有田焼むつさんの方ではですね、今回のイベントに合わせてウェブサイトとかでも結構載ってるんですけども、トンボですとかクワガタですとかテントウムシですとか、すごく あのいいデザインのですね、あの有田焼をもう今回のために作ってくださいまして、
すごいですね、
はい、これもまあ9月いっぱいあの販売されてますのでですね、はい、ぜひあの有田を訪れられた方はあの行っていただければなというふうに思います。
そうですね、はい、有田焼むつで検索していただけるといいかもしれませんね。
そうですね、はい、そうですね、はい、
はい、その他あの読書の秋にふさわしいような内容もありそうですね。
そうですね、これはあのちょうどあの佐賀ミステリーファンクラブさんがですね、はい、今あのオンライン上といいますか、あの佐賀虫結びのウェブサイト上であの企画してくださってるんですけども、あの虫に関連したミステリーの作品をですね、あのずっと調べてくださいまして、
はい、
今そのリストがですね、あの佐賀虫結びのホームページに掲載されておりますので、これを機会にですね、ぜひあのそういう本もですね、読んでいただければというふうに思います。はい、
はい、あのね、皆さんに楽しんでいただきたいと思います。このチャージは9月いっぱいで番組が終了なんですけれども、徳田先生には初めてご出演いただいたのが2020年の8月25日、徳田先生がタラ岳で発見した新種のタマバエにアフガニスタンで凶弾に倒れられた中村哲さんの名前をつけたというお話でのご出演でしたね。
そうでしたね、はい、
それ以来ですね、まあ、虫の話はもちろんですが、カラス、カチガラス、外来種シリーズでも大変お世話になりました。もう徳田先生のおかげで充実した内容になりまして本当に感謝しています。徳田先生、ラジオのご出演というのはいかがでしたか？
そうですね、はい、あの私も数えてみたら今回多分このチャージに出させていただくの13回目かなと思うんですけど。
そうです、私も昨夜数えました、13回目です、
13でしょうね、
はい、ありがとうございます、
もうなんか毎年のように何度も呼んでいただいてですね、
はい、
あのまあ、勝手に本当にセミレギュラーみたいなつもりでですねあの番組も応援しつつあの出演させていただいて、であのまあ、本当にあの生き物関係の話題をですね、たくさん取り上げてくださって、まあ、私だけじゃなくてあの知り合いの方も結構、はい、あの出演させていただいたりしてですね、本当にあのなんて言うんでしょう、まあ、あの佐賀とか長崎の皆さんにいろんなあの地元の生き物のですね、話を届けていただいたということで、本当に感謝の気持ちがとても大きいですね。
こちらこそありがとうございます。セミレギュラーということで、ここにも昆虫学者としてのこだわりを垣間見たそんな感じしましたけれども、本当あのご出演いただく以外にも、あの鳥インフルエンザの専門家の方とか外来種の専門家の方とか、まさにあのいろいろご紹介していただいて、セミレギュラーとして頑張ってくださったな、そして私の企画の相談相手をしてくださって本当にありがとうございました。最後にね、佐賀虫結びという企画をご一緒できて本当に私も嬉しかったんですけれども、あのデジタルスタンプラリーの方は佐賀県内35箇所でまだ継続中ですよね？
そうですね、はい、はい、あのまだまだやってる施設たくさんありまして、あの来週まで続いてる企画もですねたくさんありますので、あのぜひ皆さん回っていただいてですね、あの景品もたっぷり準備してありますので、はい、あのぜひ皆さん応募いただければと思います。
本当ですね、景品集めも徳田先生自らが走り回られたということで、ぜひ皆さんデジタルスタンプラリー参加してください。ではあの徳田先生、ラジオ聞きの皆さんに最後に何かメッセージございましたらお願いします。
そうですね、あの、まあ、生き物の話でですねいろいろさせていただきまして、最後あの虫結びの話題もあの紹介いただきまして、あの本当に、まあ、お世話になったなというかですね、
こちらこそです。
あのなんて言うんでしょう、まあ、NBC ラジオですね、また皆さんもぜひあの引き続き聞いていただければと思います。私も聞きたいと思います、はい、
さすがセミレギュラー、素晴らしいですね。あのこれからもぜひあの NBC ラジオにもまたご協力をよろしくお願いいたしますね。
はい、ぜひお願いします、
はいはい、虫でつながる佐賀と人をテーマにした佐賀虫結びも徳田先生のおかげで、まあ、虫をきっかけにした佐賀のいろんな人とつながれた感じになりました。あ、徳田先生本当にありがとうございました。
こちらこそ、はい、ありがとうございました。
これまで6回のシリーズでお送りしました。これまでのインタビュー NBC ラジオのホームページからお聞きいただけます。そして JA 佐賀駅前スタジオの前には虫結びのスタンプラリーもありますし、このチャージのインタビューをお聞きいただける QR コードも設置していますので、どうぞそちらでもお聞きください。佐賀虫結び6回目最終回、佐賀大学農学部教授徳田誠先生でした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。はい。